中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーター中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
ちょっと遅れちゃった
そうですね、
間が空いちゃった。
なんかね、先生がね、ニコニコしながら音楽にこうフンフンフンって感じで乗っていったので、どこで挨拶してくれるのかなと思って。
そうじゃなくて、録音もしねしてる人は聞いてほしいんだけど、中村雄介の一期一会のその間のところで、僕このペンのね、はい、挟むところをパチンって言わしちゃったんですよ。
あー
それ入ってたかなと思って気にしてたら、自己紹介忘れちゃいました。
そう、いろんなことがありますね、はい。まあそれにしても6月に入りまして、うん、実はラジオ関西のタイムテーブル、まあ番組表ですね、はいはい、イベントのお知らせなども載ってる
タイムテーブル、ラジオ関西のまあタイムテーブルというか開放誌というか、はい、そういうものですよね。
これの表紙がなんと今月、うん、来月分が
やったー、僕の絵になりました、
はい、中村雄介先生の、画集の第2弾の Now の表紙、うん、ないし
ライオンのね、
そう
絵ですね、
古典のね、うん、アイコンとして使われてたイラストになっております。
で、中にはインタビューも入ってるんですよ ね、
うん、これはちょっとファンの方にはたまらない。
そこどこ行ってもらえるんですか？
これね、神戸市内のあちらこちらに
フリーペーパーコーナーみたいなところにあったりとか、は
い、
もう
精力的に置いていきます。あとはラジオ関西にお問い合わせいただいて、欲しいとおっしゃる方はですね、うん、おそらく切って貼って返信用封筒入れていただいたら、こちらからお送りできるはず。
はい、皆さんどしどしご応募というか、
はいはい、
ご連絡ください。
インタビュー紙面もありますし、インタビュープラスアルファはラジオ関西のホームページでも、またもうちょっと盛りだくさんの内容で、うん、はい、読んでいただけます、はい、ぜひともチェックしていただきたいですね、はい。まあ、これから季節はね、梅雨、そして夏へと向かっていくわけなんですが、
梅雨はね、僕犬の散歩を毎日行くので苦手ですね。
柴犬のポンちゃんも。雨はどうですか？
ポンちゃんはが大嫌い。
あ、ポンちゃんが、
そう、水に濡れるのがもうとにかく嫌いで、だから行こうよって言っても、うん、雨降ってる日はだから外に出ないでもう分かるんです。僕マンションだからあんまりね、うん、外起きてすぐ雨降ってんなって分かんないんだけれども、ポンちゃんが元気なくしてて、それでまさかと思ってガラッと窓開けたら雨が降ってるっていうのがあるので、
ポンちゃん敏感ですね、
う
ん、
そうで、夏もポンちゃんも嫌い。ポンちゃんもアスファルトがあって、僕も嫌いだし、ポンちゃんも嫌いだから、
肉球が熱い、
ね、そうそうそう、やけどするんですよね、あれアスファルトの熱でね、うん、だから朝早くに行ったりとか夜遅くに行くんだけれども、それでも真夏は暑いですからね、だからもうね、今年も、もう半分でしょ、もう半分でしょ、6月でしょ、
本当ですね、
もうね、このまま飛ばして9月ぐらいになってほしいんです、僕は。3ヶ月
や
で、早く年末来てほしい、で早くお正月来てほしい、
もう
早く早く
早いです、もうそんなダダコみたいに
早くおせち食べたい、年末のなんかダラダラしたテレビ番組見たい、なんか年末スペシャルとか言ってめちゃめちゃ手抜くでしょテレビ局が。
いやいや、ちゃんと力入れてます。
嘘、
きっと多分
編集とかめっちゃダラダラになってるから、あ、みんな休みたいんだなとか思いながら、僕はそれがでも好きなんですけどね、ダラダラ感が。
そっかそっか、うん、なかなかね、イラストレーターのお仕事をしてるとね、うん、そういう季節感とか、あとイベント感っていうのもそういうところでしか味わえなかったりしてね、
うん、そうですね、先取りしないといけないですからね。
そうですね、うん、まあでも先取りしすぎずに、うん、今日は6月初日ということで、ね、ね、まあ、週の終わり、うん、この20分間楽しんでいただくことにいたしましょう、はい。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、中村雄介の一期一会、
はい、
第1週ということで、今週お便りスペシャルでございます、
うん、そうです ね、毎月初めはお便りスペシャルということで、まとめてね、はい、いただいているものを読ませていただこうと思います、ね、
先月1ヶ月間もたくさんお寄
せいただきました、うん、
ありがとうございます。まずこちらは神戸市西区にお住まいのラジオネームヨッシンからです。
ヨッシン、
はい、うん、ラジコのタイムフリーで聞かせていただきました、うんうん、と、中村先生質問です、 イラストを描く際はいつもどんなことを考えながら描かれているんでしょうか。私は美術が大の苦手なので番組の中で教えてほしいです。
美術が苦手な人って、やっぱり学校の美術教育っていうのにかなり影響を受けてる人だなと思うんですよね。義務教育の美術教育って自己表現の時間になってしまっていることがすごく多いんですよ、
はい、
でアートイコール、芸術は爆発だ的な、その人らしい個性を表現するものみたいな捉えられ方が日本ではずっとしてるんですけれども、違うんですよ実は。
そうなんですか。
絵っていうのはやっぱり自分はこういう風に見せたいとかじゃなくって、この人に対してどういうふうに思われたいかっていうものを表現するってことなんですよね。
相手があること。
そうそう、相手があるか。だからお母さんの誕生日だから何あげたらいいのかなって考えた時にいろいろ選択肢は浮かぶじゃないですか、それがじゃあ知らない人に対して、誕生日プレゼントあげてくださいって言われた瞬間に何あげたらいいんだろう、私らしさってなんだろうって迷宮入りするじゃないですか、そうじゃなくてやっぱり相手を決めるってことですね。だから最近だったら与謝野晶子さんの乱れ髪の田原町さんが訳された現代語訳のやつが出まして、それの表紙書いたんですけれども、それはやっぱり田原町さん、与謝野晶子さん、そしてこの、川出書房新社っていう出版社であったりとか、また、これまで、与謝野晶子さんのこの乱れ髪に親しんできたファンの方、そして田原町さんのファンの方っていう風な想像をしたら、大体どういう風な絵にしたら喜んでもらえるかなっていうのが分かるんですよね。だからそういう風に考えると多分苦手意識ってなくなると思いますね。何をしたらいいかが分かるから、だからそこまでいけると絵が上手い下手なんじゃないっていうことがだんだん分かってくるんですよね。特にイラストはそうですかね。
課題が出た時も、じゃあこの絵は、あの人にあげるつもりで描こうとか、
そうですそうです、
こういう人に見てもらうことを前提に描いてみようと、
そうですそうですそうです、
定める、
だからその時隣に座ってる友達でもいいし、その美術の先生でもいいんですけれども、ただその時に必要なのはその人のことをよく知るっていうことですよね。だから近しい人でもお母さんの誕生日だったら何あげていいか大体わかるけれども、隣のクラスの喋ったことない人の誕生日には何あげていいかわかんないじゃないですか、でそうしたらどうするかっていうと、その子の友達にあの子の趣味って何とか聞くじゃないですか、でそういう聞くっていうことをきちんとするっていうか、調べるっていうか、対象者のことについて何が喜んでもらえるかってきちんと調べると、だんだん何書けばいいのかっていうのは分かると思うんですけどね。だから苦手とか苦手じゃないの、私苦手だからお母さんの誕生日もうあげないっていう人いないじゃないですか、苦手のわけがないから。別にそのお母さんの似顔絵を誕生日にあげたとして、うまいとか下手とかお母さん言われるわけないじゃないですか、お母さん何描いてくれても嬉しい、肩たたき剣でも嬉しい、そういうことですよ、絵も同じですね。だからなんか変な日本のこのアート教育みたいな、なんかねちょっとね僕は間違った教育がずっとされているなと思ってるんですけれども、それが歪めてしまった苦手意識っていうか、ただやっぱりそれをその教育されてることをそのままあそうなんだ、自己表現か、難しい苦手ってなるってことは、この人いい人で、僕はやっぱり性格悪かったから
そんな
学校のテストの点数が悪い時に、そもそも教育が間違ってんじゃないかみたいな責任転換するタイプの子供だったから
そうですか、ちょっとひねくれてて、
ひねくれ者でしたね。
でも
この人まっすぐいい方、
見方を変えるとそういうふうに克服の、糸口っていうの見つかるんですね。
で何のために書いてんだ、誰のために書いてんだっていうようなことを決めるっていうことと、あとは別に苦手でもいいの、絵なんて、絵って、絵なんて 人生において多分30代以降で書かないといけない瞬間なんて、うん、死ぬまでもうやってこないので、
確かになかったけれど、
うん、で、うん、なんか言葉の通じない人に道聞かれた時地図書いてやるっていうのも、もうリアルタイム翻訳機っていうのが出てきてるし、スマホでもそういうアプリがあるので、うん、もうあそこの角、ま、右に曲がって何十メートル行ったら、例えばコンビニありますとかいうのをスマホに吹き込んだら、その人そのままその人の母国語で伝えてくれるっていうのであるので、だから結局やっぱり絵っていうのは、うん、そのプロになりたい人とか、あとはあの言葉を持ってない幼児期に周りの人に自分の気持ちを伝えるためのコミュニケーション手段でしかないので、パパ大好きって言えないからお父さんの似顔絵も子供描くじゃないですか、うん、それみたいなもんだから、僕はねもうすごい究極な形、うん、もう苦手でよろしい、
よろしい、
もうここでじゃあ卒業しましょうって感じ。
なるほど、
そう、
うん、
大人の階段を上りましょうと、
うん、
僕はずっとあの子供のね階段を踊り場のとこでずっとぐるぐる回ってる感じで次行けよっていう、
うん、それも素敵です。
そう、ありがとうございます
さあこちらは東京、うん、西東京市からですね、ラジオネーム、
いろんなところから、
そう、フィルコークさん、
うん、
こんばんは。
こんばんは、
こんばんは、僕は森見登美彦の作品から中村先生のことを知ったということは、うん、夜は短し、
歩き乙女とか四畳半神話体系とか、ね、走れメロスとかも書いてますね、
はいはい、ということで中村先生の絵がアニメになって動いてるのが大好きです、うんうん、そこで質問、中村先生がアニメーションに関わるときに一番重視しているポイントは何ですか？
アニメーションに関わるときに、例えば漫画、アニメ、イラストってなんか全て同じような感じに見えるじゃないですか、うん、でも全然違っていて、まあ、漫画とアニメは割と近いんですけれども、イラストとやっぱりアニメっていうのはものすごい実は遠いんですよ。実はなんかその中で近いのってアニメの例えば DVD のジャケットであったりとか、まあ、カラーの絵なので漫画と違ってアニメって、だからイラストもカラーだから近い風に見えるんですけど、
はい、
全く違って、どこが違うかっていうと、例えば本の表紙っていうのは、うん、例えば夜は短し歩け乙女、文庫版とか単行本版の乙女をよく見てほしいんですけれども、顔に特徴を出してないんですよ、
うんうん、
それってなんでかっていうと、読者の代弁者だからなるべく顔に特徴を持たせないようにして、全ての読者がその女の子に誰か、自分かもしれないし好きな人かもしれないし、投影できるようにするために匿名性を出した顔っていうか特徴のない顔にしてるんですけど、それがアニメってなると特徴を出さないと誰が誰か分かんなくなっちゃうから、アニメ版の夜は短し歩け乙女は眉がちょっと太いし、うん、服の柄もちょっと派手になってるし、髪型もちょっと個性的に跳ねてるんですよね、
う
ん、で目もちょっと垂れ目になってるしっていうのもあるんですけども、キャラクター付けが必要だっていうことと、それはなんでかっていうと、はい、いろんな登場キャラクターがいるからっていうのもあるんですけども、動くものだっていう大前提ですよね。だから例えば夜は短いし歩けようと、歩いたり走ったりのシーンがあって画面を横切ったりしちゃうときに、一瞬でも、はい、あ、このキャラだって分かるようにしないといけないから、まずまあ顔つきとか なんて止まってないと見えないから、あのフォルムが違うっていうか、影にした時に全部違うキャラクターに見えるようにっていうのを心がけてますね。
シルエットだけでも分かると。
そうですね、あとはそれぞれのテーマカラーっていうのをつけて、乙女だったら赤で、先輩だったら青とか、そういうのを決めてましたね。
はい、へー、なるほど、そういう違い、これを今聞いた上でまた改めてね、うん、アニメーションを見直して、
そうですね、だから影にしても耐えうるようなものにしないとアニメーションのキャラクターデザインっていうのはできないから、まあ、そう考えるとイラストは楽なのかもしれないですよね。特徴持たせないでいいっていうことですからね、
うん、でもそれぞれ質が違うものだっていうことは、ね、
全然違いますね、
うん、改めて分かりました、うん、さあ中村祐介の一期一会、うん、今日はちょっとこう熱くね、イラストとか、うん、絵とかアニメについて語っていただきました、うん、じゃあ今月は月頭ということで、はいはい、スペシャルなプレゼント当選者発表があります、
うんうん、そうだそうだ、
中村祐介先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグ、
はい、
当選者先月分は4人の方ですが、はい、じゃあ先ほどメッセージを
読ませていただいた方にしましょうか、
ね、まずお二方、うん、じゃ神戸西区のラジオネームヨッシンと、
うん、
西東京市のラジオネームフィルコークさんは、うん、なんと贅沢なことに メッセージ採用プレゼントご当選です、はい、おめでとうございま す。それとじゃ あとお二方は、うん、じゃこちら大阪市北区のラジオネーム、うん、みーたん大好きさん、うん、それから三重県鈴鹿市からおはがきでくださったラジオネームキノコルゲさん。
このねあのね、はい、その何さんでしたっけ、
キノコルゲさん、
その前の
あみーたん大好きさん、
みーたん大好きさんのは時間の都合上読めなかったんですけど、うん、キノコルゲのはがきは時間があっても読まないやつでしたね、
そうですね、若干、まあ、途中までご紹介できる、
すごい下ネタばっかり書いてきて本当に僕のことがよくわかってるなという、
素晴らしい
素晴らしい人ですね、
ねえ、イラストも含めましてね、
うん、また時間があったらでも来週以降に内容は読ませていただこうかなとも思ってます、
ね、
は
い、読めるところまで読ませていただきます、うん、はい、以上4人の方ご当選おめでとうございます。それとですね、あの先月、うん、あの名前でその方の年齢が分かるという中村先生の話で、うんうん、アイリさん、岡山市にお住まいのアイリさんが、うん、アイリという名前は16歳から24歳の間だと、
うん、
当たってます。
当たっても何歳から書いてます、
年齢17歳で中村さんの予想が本当に当たっていてびっくりしましたという
ふうに、うん、そう、サイン会しても5000人ぐらいの女の人のこの名前のこの漢字の名前っていうのを見てきたので、うん、大体そのね、あの年代の流行りのっていうか使われるのがあるんですよね、漢字が、うん、
またじゃあやっぱり実際にお会いして、うん、お名前なども聞いてね、うんうん、それでこう先生の人間を見る力というのも、うん、さらに番組を通して養われていくかと思いますが、実はですね、
はいはい、
この夏に会っていただく機会ができます、
うんうんうん、
8月なんですが26日この中村悠介の一期一会の公開収録を行うことになりました。
やだな、
なんで嫌なんですか、
夏だから。
あ、そっか、もうでも
何でも公開収録だからって室内でできるんでしょ。
そうなんです、
だったらいい。
実はですね、この公開収録が8月24日から26日まで、うん、大阪芸術大学短期大学部伊丹キャンパスで開催されます、はいはい、うん、芸短ランドという、はいはい、あの中高生のための大グループ展の会場の中ということで、学校の講堂の中で開催されますので、うん、屋内ですよ、うんうん、
やった、涼しいところで。
そうですね、
も
う
先生なっちゃんも出てくれるんでしょ。
はい、私もお手伝いしに行きます。また詳しいことはおいおい番組の中ですとか、うん、あとは、番組のツイッター、うん、それから番組の公式ブログでも発表していきます、はい、
公式ブログだったら過去放送も聞けますしね。
そうなんです、うん、あのラジコのタイムフリーでも聞けなくなった放送はブログにアップしていますの で、うん、ですね、これでまた改めてね、4月頭からの放送
聞いてください。そうですね、今日から聞き始めたって人もね、
そうですね、うん、はい、聞いてみてくださいね、はい、そしてメッセージもお寄せください。お待ちしております。数字で151アルファベットで A151A@jocr.jp でお待ちしています。ということで、また来週お耳にかかりましょう。お相手は
イラストレーターの中村悠介と
ラジオ関西アナウンサー池田夏樹でした。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。